ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、気合も入っておりまして、日本の魂の2番目です。日本の魂をどういう入り口から入るかということは、かなり真剣に検討いたしましたが、武士道から入るということで、まず平の清盛あたりですね、そのお父さんぐらいから武士道っていうのが出てきたんですが、平安時代の末期、平の清盛もですね、その息子の平の宗盛も、宗盛立派な人だったんですが、まあちょっとやっぱりまだ武士としてのしっかりした体制ができていないというか考え方ができていないのとですね、それからやっぱり貴族社会の中の武士階級ということで、特殊な面もありまして、必ずしも鎌倉時代に典型的な武士道、精神的な支柱、まあ日本の精神の一つというふうに言うにはまだちょっと足りなかったように思います。それは源の頼朝の挙兵にあたってもですね、北条氏との関係とか、それから関東武士のそれぞれの統領の考え方なんかもですね、まだ若干武士道としては未熟であったというか、まあ歴史的に時代の始めなので、まあそういうような状態になったというふうに理解すべきだと思いますね。まあしかし、北条時頼になりましてですね、まあ蜂の木というような作品も出てくるということはどういうことか。蜂の木という作品を簡単に述べますとね、要するに将軍が身をやつして関東あたりをまあ視察してた時に、貧乏坊さんの姿だったかな。蜂の木のあるとある武士のボロ屋敷に入っていくんです。で、一晩泊めてくれとこう言うと。あ、どうぞどうぞつって。まあ、みすぼらしい格好はしてるけども、なんかすごい人だなという感じがしまして。それでその武士がですね、時よりを招き入れまして、まあ一階の坊主みたいな、痩せ坊主みたいなもんですね。それを歓待して、それでその時寒かったんですね。で、火がいるので、どうしても焚き木がいると。しかし焚き木がなかった。それでその武士が丹精込めて育てていた盆栽ですね。それを惜しげもなく叩き割って火としてくべると。まあいう一コマが、まあ物語ですから、まあそういうふうにできてるわけですね。それで時よりも偉い武士もいるもんだなと。これが武士の鏡だなと。こう思って、まあ翌朝丁寧にお礼を言って去っていった。まあそれが将軍時よりだ。それで彼がある時に、鎌倉に武士を召集するんですね。急ぎで。いざ鎌倉という言葉がありますけど、棟梁は源氏の大将。まあ、その頃は北条家です。執権ですから。それが呼べば、侍武士道の一つのものは、主君に対して命を捨てるということですからですね。ですから、召集があったら何を置いても行くということで、ボロ馬に乗って、ボロボロになった鎧を着て、そして鎌倉に、はせ参じます。これが、まあ、物語ですけど、武士道の一つの形ですね。武士は、全身全霊を注いで主君に尽くすと。まあ、いうことですね。主君は、全身全霊をもって天皇陛下と国民に尽くすと。まあ、こういう構造ですね。それが、まあ、武士道の基本的な構造だったわけです。で、棟梁が一番偉いわけで、まあ、征夷大将軍と言います。まあそれが、まあその時は、北条家でした。それで、ボロ馬に、野生馬に、ボロ甲冑をつけて、馳せ参じたその侍に対して、偉いと。これこそ武士の鏡であるという話が、蜂の木の話であります。まあこの頃から、ようやく日本にもですね、武士道という思想と、武士道に基づいて、日本の支配層を形成する武士団という形ができてきますね。もちろん武士道の話は山ほどありますからね。それにできるだけ触れないようにしまして進めていきたいと思いますね。室町時代になりますとね、やっぱり室町っていうのはなかなか面白い時代で、洋曲ができたり、それから歌舞伎の元ができたりですね。食料でも天丼っていうかそういったものですね。それができたりしましてね。いろいろな社会的な生活にも変化のあった年代だったんですね。ですから、武士の方もですね、まあ、楠木正成みたいなの言いますけども、 例えば足利尊氏、室町時代を開いた足利尊氏ですらですね、武士道というんで、心が一つボーンとしてるんじゃなくて、いろいろそういう新しい時代の流れに沿ってですね、心も若干乱れていたと、いうふうに言えるでしょうね。しかしそれが逆に桃山文化も作り、応仁の乱もあり、そして戦国時代に突入して、その結果、徳川幕府という武士の精神の塊みたいなものが発生する一つの元になりました。江戸時代になりますと、これは戦国のですね、織田信長とか豊臣秀吉とか徳川家康とか、その他にも柴田勝家だとかですね、毛利元就だとか、そうそうたる武田信玄ですね、そういったそうそうたる武将が非常に頭角を現した後ですので、その頭角を現して戦国時代を戦う中に武士道というのも非常に強く磨かれていくわけですね。もちろん男性だけではありません。柴田勝家と共に自害して果てたお市の方、これは織田信長の妹さんですけどね。一回浅井家に嫁いで浅井家が潰れ、そして柴田家に嫁いで柴田勝家が自陣するという段になって、私は不本意にも二度夫に仕えたけど、三回目というのは嫌だと。それで北の将の後ろと共に自陣して果てました。この話を私がここでしたのは、武士道というのが武士だけの思想ではなく、武士階級全体ですね、奥さんも含めた、息子も含めた、そして社会も含めた、そういった段階に達してきたということを示していると思います。もちろん、江戸時代ではそれが完成の域に達したということですね。しかし、とにかく歴史もそうなんですけども、科学もそうなんで、科学者としての私は、ちょっと残念なところもあるんですが、大勢の人が参加しますとね、もういろんな説が山ほど出てくるんです。山ほど出てくるので、私がこう A と言いますとね、B もあるんじゃないか、C もあるんじゃないか、それで紛れてるうちにね、ダメになっちゃうんですね。で、武士道もそういうところもあるんですね。例えば切り捨て御免とか言ってですね、武士の階級は威張ってたんだと。だから、いつも刀を刺してるから、刀で町民を切り捨てていいんだなんてのは、全くの偽りですね。これは全くの偽りです。それから武士は非常に裕福な生活をしてたんだ。これも半分嘘ですね。そういうですね、嘘偽りが山ほどあるんですね。で、したがって我々こう一生懸命勉強して思想を整理したりする人は、それが強敵なんですよ。確かに無限に話さないとダメなんですね。ある時に非常に有名な歴史家で、僕なんかお呼びもつかない歴史家と親しい時に、彼が僕に言ってくれましたね。武田先生、歴史というのは細かいところに入ってはダメなんですと。雨粒を全部見てるようなもんで、雨粒を全部見て、雨粒全部を解説しても、それはその時代が何が何だか分かんなくなってしまう。歴史家の重要なのは、その空から降ってくる無限の雨粒のうち、どの雨粒に注目するかということが大切なんで、それには非常に議論がね、難しいんですと。いうことを言っていただきました。今ではもう他界されましたけど、私の人生では、やはり立派な人は立派なことを教えていただけるなというふうに思った次第ですね。江戸時代になって一応それが定着しまして、言ってみれば、主君のために死ぬ。あの頃藩ですが、日本って言ってもいいんです。日本を守る。こういったことの大きなことが、絶対に外さないということですね。それで私がこのブログでご説明したのは、山本周五郎の小説に書いてある二つですかね。ちょっとご紹介したことがあるんですね。一つは風林という作品でありまして、これはですね、どういう作品だったかって言いますと、要するに死がない侍、50国ぐらいだったと思うんですね。非常に貧乏侍ですね。非常に腕のいい貧乏侍。で、会計係かなんかやってるんです。会計係っていうか、そうですね、年貢係かな。お百姓さんの年貢係。ですね、いろいろ細かいことはあるんですけども、恵まれないんです。で、周りがあんまりその人が優れてるので、もっと恵まれた職に移してあげたいと思って、いろいろなことやるんですが、本人はこれでいいと。私の本来やるべき仕事はこの仕事なんだと。だからその仕事が、たとえ50国であると。 もし私にふさわしい職を得れれば200国になるかもしれない。しかし私はそういうこととは関係なく自分の人生を生きるんだ。それは私が天命として受けたと考えられる自分に適した仕事である。それについて多くの人がいろいろ言っていただくのはありがたい。また家族にも貧乏暮らしで迷惑をかけてる。だけど私の仕事はそういう仕事なんだ。いう話が出てきますね。まさに山本周五郎らしいちゃんとした話でした。これはやっぱり武士の考え方の一つですね。お金が余計入るからとか身分が高くなるとかそういうことではない。日本人、一人の日本人、しかも武士階級であれば、まあそれは農民もそうなんですね。農民であれば立派な米を作る、立派な農業をする。これが農民のプライドであった。それ以外ではないという信念がありました。つまりこれは日本の農民における武士道精神なんですね。まあ、もう一つはここでも紹介しましたけども、若い侍がどっかに行って勉強して帰ってくる。苦労して帰ってくる2年ぐらい。そしたらお母さんが苦労して帰ってきた息子に美味しいものを食べさせようと思って何か甘いこう細工物のお菓子かなんか出すんですね。そうしますとその若い侍が、いえ、私は武士ですから。このような贅沢なものは食べません。とこう言ってるんですね。まあこの辺は、まあ、武士道っていうのはむしろ僕が下手なことを言うよりか、山本周五郎の小説を2、3読んでいただく方がいいし、葉隠れだとか、武士道の本っていうのはいっぱいあるんですけどね。ですけど、私はですね、どちらかと言ったら、この題に武士道の断片と書きましたけど、武士道っていうのは武士道というものを学ぶよりか、武士道を学んでもですね、現在の思想とかなり違うんですから、もちろん民主的思想とかないですから、やっぱり小説なんかを通じて、その時代の人生の中での武士道ですね。それを学ばないと、主君のために命を捨てるということもですね、現在の思想の中で思想として勉強するとですね、若干不足することもあります。したがって私は立派な武士道の姿、例えば、今言いましたように、自分の天命には天命があるとかですね。それから、自分は武士だから贅沢はしたくないというような思想だとかね。こういった武士道の本質に関わる話の方がですね、現代の我々が武士道を理解するにはより有効ではないかというふうに僕は思っている節があるんですね。まあ我々が武士道を勉強するってのは今から武士道をやるってわけじゃなくて、武士道というものが日本の思想においてどういう位置を占めて、どういう内容を持ってて、っていうことですね。だから、その先ほどキリスト御免も言ったんですけど、大名行列が下へ下へと言って、庶民は街道筋の横に全部這いつくばって土下座してたっていうのも嘘です。そういう場合がありました。このね、歴史とか科学もそうなんですけどね、きちっと理解するときに一番の強敵は全体像を見て、詳しく全部を詳しく見て、そしてもう一回自分で眺めてみて、大名行列ってのはどうだったかと、こういう順序でやらないと、なんか話を聞きかじってですね、そしてやるっていうのは本当変なんですね。それから思考もありまして、この前、天皇陛下の天皇家に関してテレビでお笑いみたいな人がやってましてね。それで、いや、男系男子なのは Y 遺伝子でしょ ?Y 遺伝子で決めたんですからって、なんかお笑いの人かなんか言ってるんです。そしたらその指揮者と言われる、回答してる方がね。いや、Y 遺伝子っていうのは最近見つかったもんであって、天皇ができた時なんて Y 遺伝子は知りませんよって全然ね、トンチンカンな回答してるんですよ。Y 遺伝子で男系男子ができたわけじゃないんです、もちろん。だって遺伝子というのは19世紀に発見されてるんですから、全然見当外れない。そうじゃないんですね。人間の心の中に遺伝子による影響をですね、なんとなく感じて、それが制度になってるというのはものすごく多いんですよ。それは当たり前ですね。男と女ですらそうですからね。遺伝子の差ですからね。だから、遺伝子的なところに注目して、女性はどうしても混ざりますから、遺伝子として。なんとなく昔の人が女性を見たときに、万世一系というイメージが湧かなかった。で、 万景一世という天皇というのをイメージが描けたのは男系男子だ。それを現在の生物学の知識で説明すれば、それが Y 遺伝子だと。こう説明するとね、今度は Y 遺伝子だけが一人歩きしちゃうんですよ。で、Y 遺伝子なんか19世紀に見つかったもんで、そんなこと天皇家に関係ないじゃないかなっていう、高等無形、それこそ高等無形なんですね。それは理由を説明してるんであって、現象がどうして生まれたかとは別の問題なんですね。だけど、まあ、物事はそうしたもんで、そういう誤解の中で社会が続いていくんでしょうがないんですけどね。そういった誤解をできるだけ減らすためには、今日私がお話した、武士道とは格のごとくもんであるというのを現在の社会で聞くよりか、武士道はどういうものかというのを具体的な話で聞く方がいいというふうに私は思っています。まあ、立派な、ものすごく立派な考え方が日本に誕生してきたということは間違いありません。武士道がものすごく立派であるということは確かで、明治維新になっても武士道は廃れずに、日本の軍部にずっと伝わって、大東亜戦争の時に日本の軍人はほとんど武士道で戦いました。それはこのブログでも言いましたけど、イギリスの人もアメリカの人もいろんな人が、ああ日本は立派だと、日本人の軍人ってこんなに立派なんだなという評判を大東亜戦争の時に随分もらいましたけど、それはこの日本の武士道という精神が実に清いもんで、潔いもんで、利益を考えないで、今言うような今だけ自分だけ金だけなんていうのと全然違う長いステージの人間とはどういうものかということを踏まえた道徳の考え方だ。したがって、平の清盛というか平家発祥の時から、ですから大体1000年ですね。それからこの前の大東亜戦争の終わりまで、1950年まで。まあ実に950年間、日本の社会の中心的思想を武士道が担ったというふうに言えるんではないかと思います。